人の真の存在を育む組織とは、人々がそれぞれその深いところに秘めている勇気と情熱の源泉につながり、その人が本領を発揮し、やりがいや生きがいを感じることのできる職場のことを指しています。今回のテーマはビジネスコーチングです。幸せな職場を作るために有効なコミュニケーションスキルについて焦点を当てます。これまで人を育てるスキルということで、対話型マネジメント、結果を出させるマネージャーのコミュニケーション、仕事を教えていく上での教え込むティーチングと引き出すコーチングのバランスなどをご紹介してきました。これらは質問を通じて相手がまだ気づいていないことまでも相手から引き出していくというコーチング的な手法です。対話型マネジメントによる人材育成の8ステップ、覚えていらっしゃいますか？この人とやっていくんだという決意と覚悟に始まり、信頼関係の土台を作ってなお、周到かつ丁寧なステップを踏み、時間をかけて一体感、共同体感覚のある幸せな場、フローな職場が作られていくというものでした。そのプロセスの最初で、自分と相手、それぞれの自分軸を明らかにして共有するステージがあります。この自分軸は一度掘り下げ発見したらそのまま固定されてしまうものではありません。人も組織も生き物ですので成長し、進化し、変容していきます。自分自身の何が大事、本当はどうなりたいと相手の何が大事、本当はどうなりたいを折に触れて探索し、すり合わせ続けていく必要があります。対話型マネジメントや自分軸を引き出すといったコーチング的コミュニケーションの考え方やスキルを身につけていただくことは、ビジネスの場でも究極的に重要であるとご理解いただけるのではないでしょうか。そこで、そもそもコミュニケーションとはどういうことを意味するのか、またコーチング的コミュニケーションの基本としてどんなことを抑えればよいのかといった点について最初に確認したいと思います。まずコミュニケーションの構造についてです。コミュニケーションとは言葉の伝達ではありません。コミュニケーションとはメッセージを共有し交換するプロセスになります。そのメッセージとは何でしょうか。それは伝えたいこと、すなわち事実と気持ちになります。事実だけではなく気持ちという点に注目したいと思います。気持ちや感情が歪みなく伝わるためには、言葉だけでなく表情や声の調子、ジェスチャーなどが大事だと言われています。コミュニケーションがうまくいったかどうかは、相手が腹落ちして事実が伝わり、感情も通い合って、お互いの事実と気持ちが一致したかによります。自分も相手も誰もが腹落ちする手前で、実は自分固有の価値観や思い込みなどのフィルターを持っています。伝えたいメッセージは、そのフィルターをくぐり抜けていくという構造になっていることに十分配慮するのがコミュニケーションの極意と言えるでしょう。メラビアンの法則について聞かれたことがあるかと思います。感情を伝えるコミュニケーションにおいて相手が重視するのはボディーランゲージや見た目などの視覚情報が 55%、声のトーンや口調などの聴覚情報が 38%、メッセージの中身である言語情報はわずか 7% だと言われています。コミュニケーションは言葉だけに頼る表面的なものでなく、無意識の奥深くまでつながって成り立つもの。そのことを意識してコミュニケーションをとっていくことが大事なんですね。次に、コーチング あるいは対話型マネジメントの基礎的なスキルやマインドセットについてご紹介したいと思います。ポイントを4つに絞ってみました。1、人間スポットライト。2、具体的にはで深め、他にはで広げる。3、誰もが人生の主人公。4、共有ゾーンです。1番目の人間スポットライトとは、スポットライトのようになって相手を照らしながら話を聞く状態です。次の3つを押さえてみてください。1つは相手の世界に関心を持つことです。この人らしさって何だろう？何を大事にしているんだろう？と相手の関心に最大の関心を向けます。自分の見方で相手を評価したりジャッジしたりすることではありません。そして2つ目、相手よりもちょっとだけいい状態、プラスワンステートで話を聞きます。笑顔、穏やかな表情、明るい声のトーン、オープンな姿勢を心がけてみてください。つい真剣になりすぎますと、怖い表情になっているかもしれませんから、そこを注意してみてください。3つ目として、相手よりもちょっとだけオーバーなリアクションが場を盛り上げてくれます。うんうん。なるほど。すごい。いいですね。それでどうしたんですか？などの相槌や、身振り手振りも使ってのリアクションも心がけてみてください。2番目の具体的には、他にはという質問ですが、これは相手も気づいていない大事な価値観やありたい姿について、普段は意識していない無意識にまでアクセスして、相手に探索してもらう時の質問だと思ってください。具体的には、あるいはっていうのは、例えば、何々についてもう少し教えてっていうと、と聞いていただくことで意識の深掘りをし、他にはとか、それ以外には何があると聞いて意識が広がるように聞いてみてください。そして3番目が、誰もが人生の主人公という考え方です。一人一人は人生のヒーローでありヒロイン、その人の人生のエキスパートであって、必要なリソース、資源を持っている存在であるとして関わります。最後の4番目が共有ゾーンという考え方です。すべての人は人間関係の中で生きています。人は自分一人だけで幸せになることはできないのです。そこで自分の幸せや自分らしさを大切にすると同時に、相手の幸せや自分らしさも大切にするところに重要な鍵があります。自分の幸せと相手の幸せに関する理解を深めていきますと、お互いの幸せの共有ゾーンを見つけることができます。その幸せの共有ゾーンは、意識し大切にすることで、またお互いがリソースフルな状態になることで拡大していきますので、お互いが自分らしく、しかも協力し合える幸せな職場の実現が可能となります。企業内外のビジネスパーソンへのコーチングを実施してきてわかることなのですが、人によってその時々抱えているテーマは様々です。同じ会社の社員でも、ある幹部社員は、自分が社長となる新子会社の立ち上げが毎回テーマです。別の社員は、忙しい職場で体調も思わしくなく、上司とも折りが合わないので、実は会社を辞めたいと思って悩んでいらっしゃいます。数字によって大きく収入の異なる営業社員は、この四半期の売上達成をするためのコーチングを希望されます。ある方は離婚をして寂しい思いをしていて、次のパートナーに巡り会いたいと思っていたりします。ビジネスパーソンの意識は、すべて4つのレベルに分類することができます。それがライフレベル、キャリアレベル、 現職レベル、そして案件レベルです。そしてその一つ一つのレベルにその人の自分軸があります。この4つのレベルを抑え、その時のその人の意識レベルに対応するコーチングにより、どんな場合にも例外なく、社員の充実と会社の利益の両方を満たすことができます。通常のコーチングは、人生からキャリア、キャリアから現職、現職から案件という順序で進めます。一方、上司が対話型でコーチング的に部下に関わっていただくときには、いきなり人生の話からではなく、反対の方向の案件レベルのコーチングから始めていただくのが良いでしょう。それでは、現場で実践の宿題をお願いしたいと思います。今回お伝えしたコミュニケーションの構造、コーチング的アプローチを意識されて、横の関係で人が育つ8ステップの3ステップ目、自分軸インタビューをやってみていただきたいのです。どなたか一人を決めていただき、ミニ自分軸インタビューをやってみていただけないでしょうか。話の流れでライフ、キャリア、現職、案件、どのレベルのお話でも構いません。こちらのページは URL リンクからダウンロードしていただけます。どんなご様子だったか、ぜひお聞かせください。